ありがとうございました。それでは久保先生から日本の旧約と新約と題しましてメッセージをいただきます。
ハレルヤ、皆さんおはようございます。上田兄弟が明かしをしてくださいましたが、本当にですね、イエス様を知ることが神様を知ることだな、そして十字架を知ることがイエス様を知ることであるなということを思います。今日の、メッセージの箇所をお読みしますけども、使徒の働きの17章22節からお開きくださいますでしょうか。使徒の働きの17章の22節からになります。よろしいでしょうか。隣の方が分からなかったら教えてあげてください。使徒17章22節。そこでパウロはアレオパーゴスの真ん中に立って言った。アテネの人たち、あらゆる点から見て私はあなた方を宗教心に熱い方々だと見ております。私が道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけました。そこであなた方が知らずに拝んでいるものを教えましょう。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。また何かに不自由なことでもあるかのように、人の手によって使えられる必要はありません。神はすべての人に命と息と万物とお与えになった方だからです。神は一人の人からすべての国の人々を作り出して、地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの境界等をお定めになりました。これは神を求めさせるためであって、もし探り求めることでもあるなら、神を見出すこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き、動き、また存在しているのです。あなた方のある詩人たちも、私たちもまたその子孫である、と言った通りです。そのように私たちは神の子孫ですから、神を人間の技術や工夫で作った金や銀や石などの像と同じものと考えてはいけません。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神はお立てになった一人の人により、義をもってこの世界を裁くため、日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中から蘇らせることによって、このことの確証をすべての人にお与えになったのです。今日はこの箇所から日本の旧約と新約と題してご一緒に恵みを受けたいと思います。昔ギリシャの国のことですけれども、自然災害が非常に続いたことがあったそうなんです。で、人々はそのために苦しみまして、またもだえました。で、人々はギリシャの神々に祭壇を作りましてね、そして犠牲を捧げたりしてお祈りをしました。でも災害は止まなかった。で、ギリシャの有名な神々の祭壇の前で人々は一つ一つですね、拝みをしまして、拝み残しがないように全部拝んで回ったそうなんです。でもですね、災害は止みませんでした。そこである人がその時に言ったそうです。もしかしたら私たちの知らない神がおられるのかもしれない。知られない神にと刻んだ祭壇を作って、その前でお祈りを捧げよう。そうすればもしかしたらこの災害は止むかもしれない。それで彼らはギリシャの首都アテネに知られない神にと刻んだ祭壇を作りました。その前でひれ伏して拝みまして祈りを捧げました。すると災害は止んだんです。で、それからしばらく時代が経ちまして、イエス・キリストの使徒パウロがですね、キリストの福音を携えましてアテネにやってきました。彼は街の中を歩きまして、アテネの人々が拝んでいるものを見て回った。するとその中に知られない神と刻まれました祭壇を見つけました。そこでパウロは人々に語り始めました。アテネの人たち、あらゆる点から見て私はあなた方を宗教心に熱い方々と見ております。私が道を歩きながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけました。そこであなた方が知らずに拝んでいるものを教えましょう。 皆さん、この知られない神と刻まれた祭壇というのはですね、単にギリシャにあるだけのものではないんです。私たちのこの日本にもですね、それと同じようなものがあります。その日本人にとりまして、この知られない神にと刻まれた祭壇とは何かというと、それはですね、仏教であり、また神道であり、古来の日本の伝統なんです。日本人は昔から仏教を通しまして、あるいは神道を通しまして、あるいは古来の日本の伝統を通しまして、知られない神に祈りを捧げてきました。昔12世紀のことですが、西行法師という仏教のお坊さんがいまして、伊勢神宮に参拝しまして和歌を残しました。何事のおわしますかは知らねえども、かたじけなさに涙こぼるる。そこにどんなことがあり、どなたがおられるのかはわからない。でもともかくありがたさと恐れかしこむ気持ちでいっぱいになって涙がこぼれてしょうがない、そういう気持ちをこの伊勢神宮で味わったと歌ったわけです。仏教のお坊さんが神道の神社に来まして、このような気持ちになった。それはまさに知られない神に対する崇敬の気持ちなんです。日本人は昔から知られない神様を拝んできました。神を拝んできたんだけれども、その神様がどういうお方なのかよくわからないまま拝んできたんですね。また明治時代に西郷隆盛はこう言いました。天は人も我も同一に同じように愛したもゆえ、我を愛する心を持って人を愛するなりですね。我を愛する心を持って人を愛するなり、なぜならば天が人も私も同じように愛しておられるからだ。この天という言葉を使っていますけれども、この、聖書のですね、あなた自身のようにあなたの隣人を愛せよというその教えがですね、この西郷隆盛でそういう言葉で同じように言われているわけです。で、彼は天はということを言ってるんですね。クリスチャンであるならば、神様は人も我も同じように愛してくださっているから、私を愛する心を持って人を愛するんだというわけですけども、彼は天という言葉を使う。まだ漠然としたものになっているわけですね。で、自分の拝んでいる方がまだぼやけているわけです。それはまだ知られない神であるわけなんですね。とはいえ、こういう言葉から私たちがわかるのは、日本人は本来ですね、この、非常に宗教的な民族であるということなんです。日本人は昔からですね、神様を尊び祈る民でありました。日本書紀などを読んでいますと、もう神武天皇の時代から非常に日本人は宗教的で神を尊ぶ民族であるということがわかります。そしてこの神様とまた大義、大きな正義のためには自分を捧げることを厭わなかったのが日本人です。西郷隆盛は、身は君恩に応えて一死かるしと言いました。主君のためには、自分の一心を捧げて死ぬのも軽いとしたわけです。主君だけではなくて、明治維新という国家の大義のためには、己を捨てて死をとしてことに当たった。西郷隆盛はまた、人を相手にせず、天を相手にせよと言っているわけです。私たちはとかく人間の言った言葉、あれを言われた、これを言われたということで気にしてしまうけども、そんなことは大したことではない。天を相手にしなさい。神様を相手にしなさいと言ったわけですね。そのために自分の命をかけた。私は明治天皇が作りましたね、和歌が結構好きなんですけども、明治天皇はたくさん和歌作ってくださっていますけども、例えばこういう和歌があって、目に見えぬ神の心に通うこそ人の心の誠なりけれ。目に見えない神様と心を、神様と心を一つにすることこそですね、人の心の誠なんだと言うんですね。この和歌などもクリスチャン的な感覚にぴったりすると思いますけども、そういうですね、日本の伝統というのの中には非常に素晴らしいものがあります。私たちはこういう日本人の精神性というものを無視してはいけないということなんです。フランシスコ・ザビエル以来ですね、また明治以降になりましても多くのプロテスタント宣教師がやってきました。西洋周りで日本に入ってきたんですけども、なぜそうした西洋周りのキリスト教が今日の日本に根付かなかったんだろうか。 それはですね、この西洋周りのキリスト教というのは、日本人の精神性というものを大概の場合無視して伝道しようとしたからなんです。日本人は愚かな偶像崇拝の民である、あるいは無神論の民である、あるいは精神性の低い民というような発想でやった。でもこれでは決して日本の中に伝道は進まなかったわけです。でかつて内村鑑三先生は言いました。外国伝来の教会のキリスト教ではダメである。神ご自身が日本人の中よりおこしたまいしキリスト教でなければダメである。つまり神様ご自身が日本人の中に開いてくださってキリスト教でないとダメだと言っているわけです。日本人の精神性を理解してそれを尊重した上での伝道でないと決して大きな実を結ぶことはできませんよ。ニトベイ・ナゾゼ先生もこう言いました。日本におけるキリスト教伝道事業失敗の一原因は、宣教師の大半が日本の歴史に全く無知なためではある。これはね、宣教師だけの問題じゃないんです。実はクリスチャンたちの問題でもあるんです。日本のクリスチャンたちはですね、本当に日本の歴史知らなさすぎるんです。私も自身も以前はそうだったんです。しかしですね、日本人の歴史、伝統というものはどれほど大切なものか、それを理解しないとこの日本での伝道というのはできないということを後で分かりまして、本当に勉強し始めました。でも未だにですね、多くのクリスチャンはこの日本の伝統歴史を知らなさすぎますね。宣教師の多くも日本の歴史伝統を否定することがキリスト教であるかのように教えてきたところがあるんじゃないだろうか。私たちもキリスト教信仰を持つためには、日本の過去の伝統とか精神性を否定するのではなくて、それを大切にしていく必要があるんですね。イエス様への信仰というのは、日本の伝統文化を、廃棄するものではなくて、むしろ成就し、完成させるものだというのが私の理解なんですね。それは私が日本の歴史、伝統を学んだ上で本当に感じたことであるわけなんです。日本人はですね、昔から神様を本当に尊び、愛し、そして神を第一にしてきた民族なんです。その伝統をですね、やはりよく理解しないといけない。知られない神様でありましてもですね、神を尊び、敬う気持ちというのは人間にとって非常に大切なものであります。神を愛する心なしには真の宗教もないんだということね。日本人は神様をどう捉えてきただろうか。どのような心を持って神を愛してきたのだろうか。ここにですね、代表的な日本人何人かを取り上げまして、少しお話したいと思いますけども、私は以前、大学に行ってた頃にですね、神奈川県にいましたので、その近くに酒場川というところがあるんですね。そこは二宮尊徳が昔住んでいたところなんです。で、その二宮尊徳がいたその家も私、訪問したことがありますけれども、江戸時代後期の代表的な日本人であります。今は二宮尊徳というとほとんどの方は知らなかったり、二宮金次郎の名前も知らなかったり、昔はでも、どこの学校にも、その金次郎の像がありました。私の小学校にもありました。でも、彼が何をしたのかということをほとんど知らない人が多いわけです。なんでこんな風になってしまったんだろうか。あれほど素晴らしい日本人がいたのに、なぜ今の学校ではこういう偉大な日本人を教えないんだろうかと思いますね。今でもロシアとか、に行きますとね、西郷隆盛と二宮尊徳はですね、世界に誇るべき偉人として偉人伝で語られてるんですよ。ところが日本に来ましたら知らない人が多くてびっくりしてしまう。二宮尊徳は非常に貧しい農民の家に生まれました。彼は家の作業を手伝うために朝から夜遅くまで働きました。しかし働くだけで字も読めない人間には私はなりたくないと彼は思って、仕事の合間に、また薪を運ぶときに、または仕事が終わった後に彼は本を読んだんですね。彼は深夜油に火をつけまして、その明かりで勉強した。しかし、おじさんが彼のその姿を見て、貴重な油をそんなに使うとは何事だ。勉強などして何の役に立つものか。百姓にそんな勉強はいらないんだと言ってですね、怒ったんです。当時は農民には勉強なんかいらないと考えられていた。二宮尊徳はそのために勉強を一時中止しまして、川の堤防に、 の上に、持ち主のないわずかな土地を見つけまして、酒輪川の、ちょっと端のところですけども、そこを開墾しましてね、でそこに油菜の種を植えたんです。そうしましたらちゃんと翌年にはそれがなってですね、そこから油が取れた。その油でですね、自分は勉強するようになった。おじさんに何の迷惑もかけずに自分が作ったその油で勉強したんですね。大田原一俵の種を得ることができた。それは彼の正直な労働への報いとしまして、自然が彼に与えてくれたものであった。彼はその油菜の種を精油場にもさらに持っていきまして、数升の油と取り替えてもらったって言うんですね。こうして今こそおじに面倒をかけることなく自分の勉強を再開できた。その喜びは言いようのないものでありました。このようにして彼は、自然というものは人の正直なその働きに対して真実に応えてくれるんだということを学びました。自然というものはその法則に従うものに対して豊かな恵みを持って応えてくれる。で、二宮尊徳が言っている言葉に、私は天地を教門とする。教門というのはお経ね、あのクリスチャンで言えばバイブルですね。天地を教門とすると言いました。天地自然は最高の教科書なんだと言うんですね。音もなく香りもなく、常に天地は見えざる教お経を繰り返しつつ、音もない、聞こえない、耳には聞こえないかもしれない、でも霊の心、私の心の中ではこの天地宇宙はね、見えないお経を繰り返しているんだって言ってるんですね。それは彼の人生の大きな原動力となりました。で、彼は勤勉に働きまして、34歳の時には4兆歩余りの地主となった、ね、地主となりました。で、その手腕を大名とか幕府に代わりまして、貧しい農村の復興事業を任されることもあった。彼は次々にその復興事業を成功させましてね、でその時に彼は言いました。誠を尽くして生きるところでは天地も共に動く。これは彼の信念であった。こうしてですね、各地の農村を勤勉にですね、やって、で徳をもって復興させて繁栄をもたらしていった。で農民聖人と、称えられるに至ったんですね。で、ある時、農民の間に不満が募りまして、どのようにしてもそれを抑えることができないことがありました。で、この時、二宮尊徳は、天は誠の心の足りない私を罰しておられるのだと言って、21日間もの間、遠くの寺の中にこもりまして断食をした。それは民を導くために、なお多くの誠の心が私に与えられるようにという祈りであったんですね。で、こういう生活、こういう人生というのはガンジーの人生を私なんか思い浮かべるんですけれども、二宮尊徳のこの天への祈り、天への祈りというのはね、知られない神へのものでありました。しかしその神様への誠の心というのは、古来この日本人の中にずっと連綿と続いてきたものであるということを思わされるわけです。次に、空海のことを見てみたいと思いますけども、日本に密教という大乗仏教の一派をもたらした弘法大師空海でありますけども、空海というのは9世紀に平安時代に、生きた人でありますけども、中国、当時は唐と言われました唐の時代の中国に渡って密教を、仏教の一つですけども学びました。で、ただですね、この密教という仏教は何かというと、経教といってネストリウス派キリスト教、経教に触れていました。で、この経教というのはペルシャ方面からやってきたキリスト教でね、東洋にずっと伝わった、キリスト教なんです。東方キリスト教会の中で一番大きな、勢力を持ったものです。で、経教徒たちは中国に来ました時に聖書とかね、教理の本を、中国語に訳しましてね、唐の太宗皇帝にこう献上したんですね。そうしましたら、唐の太宗皇帝、非常に立派な皇帝でありますけども、非常に感激しまして、これほどの素晴らしい真理は儒教にも仏教にもない。私自ら信ずるから、全国民を私に学べと言って、この経教徒たちに、その唐の各地にですね、教会を作ることを、許しました。そして、後に、この中国の西安というところね、には、この時の様子を記しました、経教流行碑というものを建てたんですね。で、関西の方行きますとね、日本、高野山という、 高いに野原の野と書いて高野山という山がありますけども、空海が開いた山があるんですね。そこに来ますと、イギリス人の、ゴードン女子という女性の、ね、学者が、この中国の西安のこの景況流行碑のレプリカを作りましたね、模造碑を作りまして、そこの高野山に立ってるんですね。でゴードン女子のお墓がすぐ近くにあるんです。でそういう場所があるんですけども、で空海が中国に渡っていた当時、そこには仏教の寺院があったりね、景況の寺院、キリスト教の教会があったり、ゾロアスター教の教会があったり、道教の寺院があったりですね、あちこちにいろんな宗教があったんですね。で空海はこのようなところにいまして、空海がいたところというのはね、数ブロック先に景況の教会がありました。だからもう当然そこに行っていろんな人物と会ってたようなんですけども、ある時般若三蔵という人とですね、かなりの議論を交わしている記録があります。で般若三蔵は絶対者は誰かという時に、それはイエスだと言いました。でも釈迦は、ごめんなさい、空海はそれは釈迦だと言いました。で議論を重ねていてですね、でそういう議論を通しまして、彼は景況、このキリスト教の教えというものをだいぶ、頭に入れたようであります。で空海は後にですね、中国でマタイの訓書とか十戒とかその他のキリスト教文書を得たようで、日本に持ち帰ったとも言われているんですね。で空海は表向きにはキリスト教徒にならなかったんですけども、彼の思想の中にはかなりキリスト教的なものが入りました。で空海はですね、中国でこの感情というものを受けています。感情というのはですね、頭から水をかける儀式なんです。3回かけます、ね、私たちここで洗礼式やったでしょ、ね、あのここうちでもこう3回かけますね。それと同じものをですね、あの密教では感情と言いますけども、まあ、私たちから見るともうキリスト教の洗礼であります。景況の洗礼の儀式から取り入れたものであります。それから空海はその時に感情名というね、まあ、キリスト教でいうと洗礼名にあたりますけど、返上金剛という名前をもらっています。返上金剛の返上というのはあまねく照らすという意味で、これはマタイ福音書の5章16節のあなた方の光を人々の前で輝かせなさいという言葉から取ったもの、その漢語から取ったものだと言われているんですね。でそのようにですね、その空海の教えの中にはかなり景況のものが姿を変えて入っています。で空海は死が間近になりました時に弟子たちに言いました。悲しんではいけない、私は弥勒菩薩のそばに仕えるために死ぬけれども、56億7000万年の後に弥勒とともに再び地上に現れるだろう。まあ、弥勒菩薩というのはね、56億7000万年、567、鈴木総司なんですけども、その後に現れる、救い主なんですね。仏教における、未来の救い主であります。キリスト教で言うと、再臨のキリストにあたります。でね、この弥勒が現れる時に、私も再び地上に現れると言ってんですよ、空海はね。これはですね、もともと釈迦の言った仏教の中にないものであります。しかしなぜ彼がそのように信ずるようになったのか、それは景況の教えが彼の中に入っているということを意味するんですね。つまりキリストの再臨の時に私たちもこの地上に再び現れる、この復活信仰というものが空海の中に入ったんだということなんですね。でゴードン女子、この景況研究家でありますけど、彼女によりますと、この弥勒というのは何かというとね、もともとはですね、ヘブル語のメシアから来てるんだって言うんです。メシアがっていう言葉がですね、インドに来まして、マイトレイヤーって言葉になって、中国ではそれがミレフという言葉になって、それが、日本語では弥勒という言葉になったんだと、同じものなんだと言っています。でこのように空海という人物は、表面上は仏教徒でありましたけれども、その思想の根底にはね、キリスト教があった。彼のうちには全く形ではキリスト教入ってなかったけれども、しかし彼の教えを通してですね、人々は知られない神に祈っていたわけなんですね。今日の日本人というのはですね、空海と同じように、混合宗教的な、混ざった宗教的な性格からまだ出してはいませんけども、しかし私たちは純粋な聖書の教えというものを知る必要があるということです。で次にですね、親鸞という人でありますけども、親鸞、 私も非常に好きな人の人物の一人でありますけども、12世紀鎌倉時代仏教の僧侶で浄土真宗の開祖、上田兄弟が浄土宗と言いましたけどね、浄土宗というのは法然であります、その弟子でありますけども、煩悩また罪の意識に悩み続けた末に、自分のようなものは決して自力仏教では救われない、他力仏教でないと救われないと言ってですね、阿弥陀仏というね、救い主に頼る絶対他力の信仰に徹したんです。私はこの親鸞という人物をね、ペテロに似てんじゃないかというふうに思うんですね。ペテロという人物もですね、結婚していました、ね、で親鸞という人物も仏教のお坊さんの中で初めて結婚した人なんですね。再会した人であります。そしてペテロがですね、非常に自分の弱さとか罪というものに悩んだようにですね、十字架の時に男の秋に泣いたように、自分の弱さというものを感じたようにですね、この親鸞という人物も自分の弱さとか罪深さというものに非常に、思った人物であります。だからこそこの絶対他力の信仰を持ったわけですけども、彼は浄土というものを信じました、ね、死んだ後にこの阿弥陀仏を信じたら浄土に行けるというものを信じました。この浄土というのはキリスト教で言えば天国のことなんですね。クリスチャンもメシア、キリストを信ずるならばこの天国に行ける、言葉は違っても同じ信仰なんですね。で実はね、この阿弥陀仏という救い主のモデルは何かというと、イエス・キリストなんです。モデルはね、イエス・キリスト。なぜならば阿弥陀仏は無量寿不可思議光の、救い主だと言ってます。無量寿というのは永遠の命という意味なんです。永遠の命の救い主、不可思議光というのは不思議なる光の救い主、命と光の救い主だということを仏教で言うんですけども、これはまさにね、ヨハネの福音書の思想なんです。この方に命があった。この命は人の光であったというヨハネ福音書1章4節の言葉が、この阿弥陀仏に適用されているということがあります。だから仏教の歴史家でね、アルティ先生という方がいますけども、阿弥陀仏の教えというのは、カシミールとかネパールに影響を与えたペルシャのゾロアスター教とキリスト教に、由来すると言ってるんですね。キリスト教から来たものだと言っています。だからね、この阿弥陀仏という名前のもとに人々が拝んできたものの実体はキリストにあるということなんです。阿弥陀仏というのはね、お話の中の人物、救い主ですけど、イエス・キリストという方は歴史上の人物である。そのお方のお話が仏教の中に入って阿弥陀仏というものに変わったんだということなんですね。ですから、親鸞が信じたその阿弥陀仏の実体、本体というのはイエス・キリストにある。しかし、キリスト教に影響された仏教に過ぎなかったためにですね、日本人を真の神様に導くものとはなりませんでした。未だに不純物が多かった。で、不純物の中で知られない神を拝んでいた状態でありました。しかしですね、この阿弥陀仏の教えというのはキリスト教のメシアの教えに非常によく似てますので、親鸞の信仰というのは非常にレベルが高いんですね。レベルが非常に高いです。善人なおもて往生を説ぐ、言わんや悪人親と言ってますけど、こうした考えてのね、世界のいろんな宗教家の中でもなかなか見られないほどレベルが高いですよ。で、善人が極楽往生を遂げることができるならば、なおのこと悪人は極楽往生できるんだ。普通ならば反対に考えるでしょ。でも宗教の世界というのは逆説的なんだ。使徒パウロが罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました、ね、罪人である、その罪人であればあるほど、そしてそれを自覚すればするほど、罪が重ければ重いほど救われるんだというね、この考え方、この信仰というのはですね、本当に聖書的なものなんですね。で、親鸞は阿弥陀仏という救い主に対して、あれほど純粋な信仰を見せました。そうであれば、この日本人というのは本当の救い主、イエス・キリストを知るときに、どれほど純粋な信仰を見せるだろうか、と思うんです。日本人ほどですね、本当にイエス様に愛された民族はないであろうと私は思ってるんですけども、イエス・キリストを知るならば、そして純粋な信仰を見せるならば、どんなに素晴らしいことができる であろうかと思います。で次に 見たいのは日蓮という人物でありますけども、日蓮も私大好きな人物なんですね。内村先生も代表的日本人のという書物の中に日蓮というね、項目を作りまして日蓮について述べています。彼は法華宗、別名日蓮宗を始めた人でありますけども、仏教には念仏宗があったり禅宗があったりいろいろありますけども、日蓮の宗派に限ってはね、日蓮宗というふうに、まあ、彼の名前がついている、まあ、これだ彼 この日蓮宗だけであります。これは日蓮がよほど個性の強い人物であったからですけども、日蓮という人物は私は聖書で言うならばヨハネに似てんじゃないかと思ってるんですね。日蓮というのは漁師の子なんです。魚を取る漁師の子でありました。でヨハネも漁師の子供でありました。でヨハネはですね、イカズチの子、まあ、雷の子、まあ、気性が非常に激しくてね、そういう人物で、ある時イエス様にちょっと怒られたりしてるところありますけども、非常に気性の激しい人物でありました。で日蓮もね、非常に激しい気性の持ち主だったんですね。まあ、そういう面でヨハネに似てるなと思うんですけども、日蓮は13世紀に鎌倉時代に忽然と現れ出ました僧侶でありました。彼は法華経こそ最高の真理なんだと確信しましてね、南妙法蓮華経と題目を唱えました。これは私は法華経に帰依します、私は法華経を信じます、その真理に帰依しますという意味ですけども、法華経を読み聞かせまして、解き明かすとともに時に街頭に立って辻説法ね、路傍伝道をやったわけです。これは非常に激しくてね、雄弁でありまして熱のこもったものでありました。で彼はね、その時に自分を援助してくれる教団は一切なかったんです。誰も援助なかったんですよ。単独誰にも頼らずに伝道を始めました。ただ日蓮はですね、その時に他の宗派をものすごい激しく攻撃したんですね。まあもう国賊だと言ったり悪魔だと言ったりですね、ものすごい言葉を使って他宗教を攻撃しています。しかし彼の確信というのはですね、揺るぐことなく不屈の精神を持って切り開いた。こう書きますとね、日蓮というのはひどい堅物のように思うかもしれないんですけども、私は日蓮の書いた手紙を読んだことありますけどね、日蓮が弟子たちに、女弟子たち男弟子たちに対して書いた手紙を読みますとね、ものすごく愛情が細やかであります。で非常に人間的に魅力のある人ですね。だからこそあのように多くの弟子たちが日蓮を慕って彼についていった。で内村鑑三先生も彼についてこう言ってる、私たちは日蓮から彼の教えにあらずともその信仰と勇気とを学ぶべきであると書いてあるんです。日蓮はですね、法華経というも法華経一章を信じたんですけども、一章だけ、仏教というのはたくさんいろんなものがあるけども法華経だけでいいんだって言ったんですね。これが最高の真理だ、これだけでもう全部、仏教の真髄はあるんだということでね、この一生への信仰というのはもうクリスチャンの聖書信仰と同じようなものであると思います。で、法華経に記された言葉をそのまま受け取る信仰であった、非常に忠実な信仰でありました。で、日蓮はですね、法華経というのは釈迦が最後に説いた最高の教えであると信じました。ただ実際にはですね、法華経というのは釈迦が死んでから5、600年経ってから、インドの特殊な宗派の人々が作った後世の創作であることが今日では分かっています。しかもですね、その法華経の成立過程、インドで1世紀から2世紀にかけて作られましたけども、当時ちょうど、キリストの使徒のトマスとかですね、ナタナエルがそこで伝道していた時期でありますので、そうした教えが法華経の中に入って仏教化されて法華経が書かれたということがわかります。インドの宗教学者のアーマンド・シャー博士はこう言ってます。キリストの使徒トマスの説く永遠のキリストに対抗して釈迦を聖人から永遠の仏に昇格させたのが法華経である。つまりですね、法華経というのは釈迦というのは久遠実情の仏といって永遠の昔から永遠の未来に至るまで救い主なんだと説いていますけども、それはですね、ちょうどキリスト教の永遠のキリスト、永遠の昔から永遠の未来に至るまで救い主であるというね、この永遠のキリストの教えが入ったものだと言うんですね。 ですから日蓮もまたですね、法華経を通しまして知られない神に祈りを捧げていた人物であるということがわかります。内村鑑三先生は日蓮について、私はこれ以上に独立なる人を我が国の人の間に考えることはできない、実際日蓮は独創と独立とによって仏教を日本の宗教をたらしめたのであると言ってますね。で、他の仏教の僧侶がインドから、あるいは中国から、あるいは朝鮮半島から仏教を輸入していたんですけども、日蓮はただ一人ね、自分のうちに開かれた仏教というものを日本人に広めたんですね。で、私たちはね、このことを学ぶ必要があるんです。ね。いろいろですね、クルセイドを呼んで、で、伝道会の有名な、キリスト教の指導者を呼んで、外国から、アメリカからですね、あるいはドイツから呼んだりして、伝道会を開いて、キリスト教を輸入しようとしていますけども、そうではなくてね、本当に必要なのは、輸入されたキリスト教ではなくて、日本人のために日本人の中に開かれたキリスト教なんです。で、キリスト教というのは本来世界的なものでありますけども、ね、世界のためのものなんですけど、日本には日本人のキリスト教の形があっていいんです。例えば私はアメリカ行きましたけど、アメリカにはアメリカのキリスト教の形ありますよ。もうあれはアメリカのキリスト教です。韓国に行きましたら韓国のキリスト教があります。ね、どこもですね、アフリカに行ったらアフリカの、キリスト教があります。アフリカの民族衣装を着て、アフリカの民族楽器を使って神様を賛美しています。踊りも向こうのものです。だからもうアフリカのキリスト教です。メシャニック銃の、ユダヤ人クリスチャンの集会行ったら、ユダヤ人クリスチャンのメシャニック銃のそのキリスト教があります。彼らは彼らのキリスト教モデル。ところがなぜ日本にはですね、輸入されたキリスト教しかないんだろうか。そういうものではなくて、本当に日本人の中に受肉したキリスト教を広めていかないといけない。皆さん一人一人がですね、その、自分の魂の中にイエス様が受肉しないといけない。ね、自分の心の中に、自分の生活の中にキリストが受肉していくときに、皆さんを通しまして、この日本にキリスト教が、キリストの福音が伝わっていくんですね。で、こうして見てみますと、日本に伝わった仏教というのは何らかの形でキリスト教の影響を受けたものであるということがわかります。その影響は非常に隠されたものでありますので、多くの人はそれに気づかない。でもその成立過程などを見ますと、聖書の教えが入っている。でもキリスト教の影響はあるもののですね、それはキリスト教そのものではありませんので、それらは日本人を真の神様に導くものとはなり得なかった、ですからまだ知られない神を拝んでいたわけですね。で、次に神道のことをちょっと見ますけども、神道と言いますとね、今までレムナントで何度かこう書いてきましたけども、神道という、日本の神道というのはね、神社の構造を見ましても、昔、古代イスラエルの幕屋に、あるいは神殿によく似ています。それからおみこしは契約の箱によく似ていたり、神主の服装とかね、みそぎの風習とかですね、汚れの風習とか、そういうのが非常によく旧約聖書のものに似ているということがわかります。で、さらにね、平田神道というのがあるんですけども、平田篤種という人が唱えたものですけども、彼の学問というのは非常に広くてね、で、独創性に溢れていて、多くの門下生を持ってました。で、彼は儒教とか仏教ではなくて、日本古来の神道の道に帰りなさいということを説いた人であります。で、こういう主張をしたんですね。人が神の道を実践するためには、まず大和心を固めなければならない。また死後の霊魂の行方が解明されなければならない。そのためには天地の形成過程を知って神の功徳を認識する必要があるんだと言ってるんですね。このね、教え、平田篤種の言う人が神の道を実践するための道というのは、大和心を固めること、死後の霊魂の行方を解明すること、天地の形成過程、天地がどう作られたか、それから神の功徳、神の教えというものを認識すること、これはね、福祉者から見ても共感できることですね。で、平田篤種はですね、増加三心というものを言ったんですね。増加三心、増加というのは創造という意味です。作るという意味です。で、三神というのは三つの神様、古事記の中に最初に三つの神様出てくる、雨の水中の神、それから高み結び、それから神結び、 この三つの神様は増加三神といって創造の三神である、三つの神様である。でこの三神が天地を作って人類万物を作って人間に霊性を与えるものだと言ったんですね。で古事記の文章自体はそこまで言ってないんですけれど、平田篤胤はですね、いろんな神道の昔の古い書物から そういう思想を得たと言われているんですね。これは明らかに聖書の三位一体の神様の教えに似ているわけですね。聖書の創世記一章を見てみますと、初めに神が天と地を創造した、ね、そこで神って言葉が出てくるでしょ。で今度神の霊は人の水の上を動いていた。この神の霊というのは精霊でしょ、ね、精霊なる神様でしょ。その時神が光をあれと仰せられた。神の言葉が発せられるわけでしょ。この神の言葉というのはイエス・キリストだとヨハネの福音書は言ってるわけですね。だからこの創世記一章の一節から三節の間にもうすでに三位一体の神様が出てきて、天地を作られたその創造の技に三位一体の神が関わっていたということが言われているわけです。ね、ですから、平田篤胤の思想というのはですね、日本神道の理念を高度な宗教にしようとしたものであるんですけども、非常にキリスト教的なものであるということが分かってくるんですね。キリスト教に似ているものだということ。まあ、キリスト教も学んでたのかもしれないんですけども、しかしさらにですね、古来の古い神道の文章などからもそういうことが言えるんだということなんですね。私たちはこのように様々な代表的日本人を見てきましたけども、他にも語り始めればたくさんいますけども、私たちはここまででもね、日本人の精神性というものについて多くのことを知ることができます。西郷隆盛とか二宮尊徳というのは知られない神を天と呼んで崇拝しました。空海とか親鸞とか日蓮という人は仏教の名のもとに絶対者とか救い主というものを信じたんですけれども、その絶対者、救い主の思想の奥底にね、聖書の影響がありました。気づいてなかったんだけども、あったんですね。そのために聖書の神様は彼らの教えの中で知られない神にとなっていました。また日本の神道におきましても、いろんな、まあ、不純物は混ざってるかもしれないけれども、しかし、もともとですね、日本人というのは、聖書の教える神様を知っていたと私は考えてるんですね。ただ、だんだんと時代ごとに変遷して変わっていって、不純物が入っていってしまった。ですから、聖書の教える真の神様は未だ日本人にとりまして知られない神として崇拝されているに過ぎません。ですから、私たちの役目は何か。この、今までの日本の伝統文化全部間違っていたというのではなくて、皆さんが拝んできました。知られない神様は、本当の姿はこの聖書の中で知ることができますよということを教えていくことなんですね。伝えていくことなんですね。知られない神様が本当はどなたなのかということを知らせていく。この知られない神を知るにはイエス・キリストというお方を知ることなんです。でイエス・キリストというお方を知るには十字架というものをはっきりと知ることなんですね。仏教も神道も古来の日本の伝統も全て知られない神にと刻まれた祭壇として存在しています。ここで24節を読んでいますと、こう書いてありますね。17章24節。この世界とその中にある全てのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。また何かに不自由なことでもあるかのように、人の手によって使えられる必要はありません。神はすべての人に命と生きと万物とお与えになったのですと言っていますね。その後、26節、26節、神は一人の人からすべての人々を作り出して、地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代とその住まいの教会とを定めになりました。はい、27節ご一緒に読んでみましょう。よろしいですか？使徒の働き17章27節ご一緒に読んでみましょう。はい。これは神を求めさせるためであって、もし探り求めることでもあるなら、神を見出すこともあるのです。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちはですね、この真の神様を求める必要があります。求める。かつてイエス様はですね、バプテスマのヨハネの二人の弟子たちに対して、こういったあなた方は何を求めているのですか、ね、 私たちは求める対象がはっきりしてないといけないんです。あなたが魂の奥底で本当に求めているものは何でしょうか。大宇宙の奥底へとつながるような魂の深い願い、これを仏教では本願というんですね。本願、元の願いと書きましたね。しかし何も、阿弥陀仏だけが本願を持つのではなくて、私たち神の子たるべきものもまた全てがこの本願を持ちまして真の神様を求めないといけないんですね。真の神様を求めるという魂の本願を自覚する、そうでなければ本当の幸福はやってこないです。主イエス様はこの二人の弟子たちに、来なさい、そうすればわかります、来なさい、そうすればわかりますと言われました。真の神様を求めるという本願を持つならば、イエス・キリストについていくんですね。そうすればわかります。私たちの願いがあって、イエス・キリストについていく。そうすれば全部わかってきます。イエス・キリストは神様の完全な啓示者であられる。彼のうちには神様のご本質と愛が満ち溢れています。27節を読んでみると、神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。28節、私たちは神の中に生き、動き、また存在しているのですと言ってますね。で、あなた方のある詩人たちも私たちもまたその子孫であると言った通りです。ある人々は神がいるなら見せてみようと言うでしょう。しかし神はここにあるとか、あそこにあるとか見せることのできるものではないんです。神様は私たちを大きく包み込んでおられるんですね。私たちは森の中に行きましたら、木は見えても森は見えないでしょ。私たちはですね、神様の中にいるんです。だから神様のいろんな技は見えるかもしれない。でも神というお方を見ることはできないんです。神は私たちを包み込んでいるから。神の中に生き、動き、また存在しているから見えないんです。はるかに大きな方なんです。で、パウロはまたですね、あなた方のある詩人たちも私たちもまたその子孫であると言った通りですと言ってますね。聖書の中で、最初の人アダムは神の子と呼ばれているんです。ルカ3章38節ですけども、啓示の中でね、アダムは神の子であった。で、私たちはですから神の子孫であるんですね。私たちは神の形を入れて神によって作られたものという意味で神の子孫であるとパウロは言ってるわけです。私たちもまたその子孫ですというギリシャの詩人の言葉を引用してこの真理を語っているわけですね。日本の神話を見てみますと、天孫降臨というのがありましたね。天皇家というのは、天から下った、者たちの子孫である。そして大和民族というのもそういうものであるということを言われてますけども、しかしそこにですね、これはもう笑うべきもの神話というのではなくてね、非常に聖書とのつながりも感じるわけなんですね。次にパウロは人々に最後の勧めをします。それは古い時代を後にして、イエス様を信じる新しい人生に入りましょうという勧めでありました。30節ご一緒に読みましょう。30節。はい。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。31節。なぜなら神はお立てになった一人の人により、義をもってこの世界を裁くため、日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中から蘇らせることによって、このことの確証を全ての人にお与えになったのです。今までの時代は無知の時代だったけれども、しかしここでイエス様を知ろう。その時には今までの伝統文化というのがですね、その意味が全部分かってきますよ。今までの伝統文化全部成就し、実現して完成するんですよということをパウロは言います。神様は今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。悔い改めというのは今までの人生というのをですね、神なき人生だったその人生を改めて、そして神を第一にして歩んでいく、そうした人間の生き方の変革を表すものですね。古い時代を後にして新しい時代に入りましょう。ですからこの仏教、神道、日本の伝統文化というものはですね、日本人にとりまして旧約なんだということなんです。旧約時代でありました。しかしそこにイエス様を知るときに新約の時代がありますよ。新しい契約の時代が始まりますよ。ユダヤ人にとって旧約というのはモーセの律法であった。しかしイエス・キリストが現れて新約、新しい契約の時代が始まりました。それと同じように この日本においても新しい契約の新約の時代が始まらないといけませんよということなんですね。それを覚えて私たちは伝道のために祈り、そしてまた、そのために働く者となっていきたいと思うわけです。それではお祈りしましょう。天の父様、皆を心より賛美いたします。兄弟姉妹と共に御前に集い、イエス様のことを学び、聖書の教えを学び、魂が取り扱われ、あなたの御前に心を注ぎ出す時を心より感謝いたします。目に見えぬ神の心に通うこそ人の心の誠なりけれ、私たちが目に見えないあなた様の心に通い、そして私たちが誠の心を持って、清き赤き心を持ってあなた様にお仕えして、そしてあなた様のご栄光を表していくことができますように、あなた様がイエス様を通しまして示してくださったご愛を人々に伝え、親族に伝え、この日本に伝えていくことができますよ。日本の伝統文化を完成する、実現し、そして成就してくださるあなた様の福音を伝えていくことができますように。私たちは伝統文化を否定するのではなくて、本当にあなた様が日本をいかに愛してくださっていたかということを伝えていくことができますように。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。